熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ2019年、
はい、
初回放送となります。今年もよろしくお願いいたします。
皆さん明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。
リスナーの皆さん本当によろしくお願いいたします。
はい、
さあ今日から仕事始めという方も多いかと思いますが、長英さんもですね、今日が初出式ということでですね、はい、10時から朝のですね、はい、大蔵で行われた。
で、
そしてなんとですね、元大阪府知事、前大阪市長の橋本徹さんにお越しいただきまして、はい、なんと豪華ですね。
1時間半の講演、
はい、それぞれの立場から見る組織改革という講演をしていただいたということ、うん、
僕も3回目で言うの
でも違うでしょ内容、
まあ、似たようなもんやろな。
でもすごいですね、ちゃん。
まあ、だけど、やっぱりこう会社っていうのは、まあ、それは商売してみんなで飯食うねんけども、うんうん、
はい、
人作りも大変重要やな、そういうの
は。塾長はね、特に人を大切にされているような感じが、もちろんお客様もそうですけれども、働いている人もすごく大事にしている印象ありますけれども、
できるだけそういうふうにしてんねんけどね、なかなか思うようにはいきませんけど、
まあ、前回の放送でもお話ししましたけれども、もう平成が終わります、そして新しい年になるということ。
あれいつからか言語変わんのやろな。4月1日かな、5月かな。5月に即位やもんね。
5月やね。
5月1日からやな。
あ、4月1日以降に一応新言語は公表される方針で、まあ、1ヶ月でね全部変えるのも、まあ、そんなわけないんですかね。
まあ、だからもうあまり気にせんと西暦で言ったらいいな。
でもいいですね、新しい年で、ね、1年で生まれるベイビーいいですね。111で1月1日あ関係ないのか、1月ってならないか、
ならへん、
5月からだから
5月1日なんですか
まあ、ね、でも新しく変わるってなんか気持ちも新たに。
そうやね、なかなかめちゃくちゃお金かかるらしいね、あれや
る。あ、そうなんですか。まあでもそうですよね
めちゃくちゃお金がかかるらしい
よ。だけど、まあまあ、いろんなもの買えますね。
まあまあ天皇、今現天皇もまあ大変やと思うわ。ご苦労さんでございます、
ね、結構なもうお年ですし ね、ゆっくりと
されて、美智子さんもなかなか皇后も落ち着いた感じで、
ね、ほんとゆっくりねしてほしいですね。京都にも来てほしいですね。でもそういう活動が今度は自由になるんですよね、きっとある程度。どうなんだろう、初めてですもんね、こんなこと。
そんなん自由にはならへんやろ。
そりゃそうか、
交代後やね。
でももう自由にさせてあげてほしいですね、なんか勝手ながら。
金魚がやっ言うかそんな怒られるで、あんた誰やいう感じ。
だからイオンモールとかにいたらびっくりしますけどね
それはもう絶対警察がもうちゃんと、
そうですよね、
SP がちゃんと警備してる。なんかだから迷惑ちゃう。
そうですよね、まあ、でもどんな時代が来るのかちょっと楽しみですけれども、その話はこの後のコーナーでいろいろ塾長にお伺いしたいと思います。はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長英のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長英。
熱血
人体塾
超英案超英通信。2019年最初の放送ということで、今回は2018年を少し振り返りながら今年の長英さんそして塾長の抱負を伺ってみたいと思います、うん、まずは2018年を少し振り返りたいんですけれども、うん、塾長、まあ、ちょっとこう記憶に残っているニュースなどありますか？
まあ、あんまりスポーツとかそんなもあんまり、まあ、大谷翔平ぐらいがテレビでよう見てたのはあるけどね、あとは、まあ、アイススケート、
はい、
うん、キーラさん、あれぐらいしか見てないけども、まあ、うちの業界のことを考えたらやっぱり民泊が一番きつかったっていうね、期待しててあれで もっと稼働率上げたいなというふうに思ったんですけども、
はい、あの去年ね、民泊に関する法律が全然もう
やめようっていうことになったからね。
え、やめようってなったんですか？
もうあのやってもしょうがないでしょ。もう駆けつけ警護10分以内とか言うてそれが常駐してなあかんとかね、年間180日ができんとか規制がいっぱいあるから、もうそれは利益の出えへん企業なんか誰もやらないです。
あのそもそもね、それもきっとその法律はね、そのいわゆる一般的な有識者会議みたいなので決まってるわけじゃないですか、いろいろ話し合ってね、
だけど
何その無理のある、
まあ、ある程度ね、あの政府としたらね、観光庁あたりはもっとやってくれということなんやけども、その自治体そのものがですね、うんうん、そういうのはダメやと、まあ、そういういろんな問題が起きたから、まあ、やりたくないっていうのが現状なんですよ。
まあ、京都としても非常に厳しい、ね、
京都はもう条例が非常に厳しくなってるんで、まあ、あの国そのものも結構厳しいんですけどね、
はい、
だけどもやっぱり余計厳しくなってるから、もうできようがないという、そのくせ空き室活用空き室活用言うねんけども、そんなもん活用できひんと、だからもう我々としてはもうやめとこうということで、あんまりやろうとしない業界としたら。
あ、そうなんですね、あのいろいろ会とかも作ったじゃないですか。
会は作りましたけどね、もう休会です。
え、そうなんですか。
休会
しよう。そんな厳しい状況なんですね、風向きとしては。
まあ、その代わりまあ会員宿舎を増やしたりとか、ホテルがもうどんどん建ってるからね、宿泊施設がたくさんできてるんで、まあ、将来はね、トップが変われば、そういう形態になるかもしれへんけども、今のところ、あまりこう行政のあれが厳しいから、条例が厳しいからやめとこうということです。
まあ、でも一応ね、条例でこうしてくださいって言っても、住んでるその感情とかもいろいろありますから、まあ、本当難しいかもしれないですね、今後もね。
そうやね、まあまあ、その日本っていう国は、まあ、その島国やからね、周りからやっぱりあんまり外国の人が少なかったけど、今はその、まあ、ビザの緩和と LCC でかなりの人が来てですね、観光来てるから、だんだんこれから解放されて、良くなっていくの違うかなと思うけどね。
まあ、基本的に外国とは文化が違って、外国はこう長く休みを取って家を空けるときに家を貸したりする文化がまあそもそもあるじゃないですか、日本はそれ自体がないからやっぱり受け入れられない部分もあるのかもしれないです ね。
まあまあ、その国家によっていろんなこう過去の歴史があるんで、だからまあそれはおいおいですね、多くの人が来られて日本を知っていただいて、まあ、日本の人も海外どんどん行ってですね、まあ、結局グローバル化がどんどん進んで、まあ良くなっていくの違うかなと僕は思いますけどね。
さあ、そして塾長のお話なんですけれども、その長英という会社も含めてなんですが、この現行が変わる新しい年、どんな年にしたいなと考えてますか？
いや、うちはもう目標はもう決まってるんでね、何年数年前から、入居率 120% 目指せっていう、ここがもう最大の中心やから、そのためにいろんなことをやっていくっていうね、
はい、
それでもまあなかなかそこまで、今のところ年間平均で97ぐらいからね、100人以上にしないと話にならないという、だからそれは相手が我々を選択してくるんでね、やっぱ相手に選択されるような会社にやっぱりならないダメでしょ、まあ、そういう意味ではもっと努力必要やなというふうに思いますけどね、
まあ、2020年の、ね、話もいろいろ出てますけれども、まあ、その前の年ということで不動産業界もいろんな動きがあるんじゃないかなと思うんですが、
まあまあ僕はね、あんまりこう周り関係ないんですよ、自分がいかにどうあるかいうことの方が大事なんで、別に人に合わせようとも別に思ってないし、要は我々としたらね、入居されてる皆さんがに選択して していただける会社であるかないかのが中心なんで、もうそのことしかあんまり考えてない。
そのためにもそのサービスをさらに向上していくということですかね。
そうね、あの一般的にね、あの 今まではその持ち家志向というのが非常に強かったでしょ、うん、だから車でも持ち自分で車を持って、さっきのシェア時代に変わりましたよ、はい、だんだんだんだん住居もね、だんだんだんだんシェア時代に変わっていくかなと。最近はその、まあ、他の会社でもリバースモゲージで自分の家を売って、うん、売ったお金で毎月家賃払っていくっていう住み方も出てきてるしね、まあ、いろんな住み方が出てきてると思うんですよ。だから、まあ、できたらですね、全体の管理物件の中を自由に皆さん方がいろんなところに住めるっていうね、うん、形ができたら一番理想かなというふうに思ってるんです、
まあ、時代が本当に変わってきて、うん、まあそのまあ、いわゆる今高齢の方がたくさんいらっしゃるこの時代は、うん、その海外旅行に行ったりすることもなかなかできない時代だったけれども、だんだんこう、ね、私たち世代が修理になってくると、うん、こういろいろ旅行でいろんなところに行ったりする人が増えている時代になるじゃないですか、うん、まあ、安くなって航空券もそうですけれども、うん、そうなるとこう老後はいろんなところに住んでみたいなと、そのフットワークの軽い世代が多くなってくる気がするんですよね。
そうやね、今でもまあ結構海外に住んでる方が多いしね、うんうん、はい、その年金だけでいい生活をできるとかね、うん、そういうところたくさんあるんで、はい、だけどやっぱり日本人として日本に生まれた以上は日本に住みたいっていうのは願望ですよ、うん、みんな故郷に、うん、外行ったら全然知らない人ばっかりだから、うん、まあ、それでも好きな人はそっち行ったらいいし、
ね、
まあ、ある程度それは自分で選択肢をね選んで、ね、生活したら僕はいいかな
って。まあ、でも前塾長が言ってた半分北海道半分沖縄生活を夢見てる私としては、うん、そのルームシェアみたいのはルームシェアっていうんですか、そういうの、
もうまあ、いいですよね、借りたら僕はあのね、うん、何がええか言うたらね、うん、結局家賃、お家賃払うだけでしょ、うん、だけど自分の家やったら台風来ても何来ても全部直さないですよ、戸締まりもちゃんとしんないし、うん、マンションの場合はドアバーン閉めたらそれでしまいやし、うん、まあ、例えば台風が来てね、なんかガラス割れたりとか屋根飛んだりしても家主さんが全部直してくれるでしょ、うん、固定資産税も払う必要全くないでしょ、うん、まあ、そういう意味ではね、そうやったらお金ずっと持ってた方がいいかなという、
まあ、そう考え方がまあ少しずつ自然災害も多いですし、うん、変わってきてるかなと。そしてその少子化もあって子供が少ないじゃないですか、うん、だからやっぱりその子供手離れた後の老後が長い人が多い気がするんですよ。
少子化はね、あれはね、うん、なったのはね、やっぱり政治の責任ですよ、うん、政治と教育の責任。
結婚をしないというね選択肢を取る人も結構多いみたいですからね今ね。
それは一人やったらね、うん、それは気楽やん。なんでしいのかね、僕思うけど、僕は絶対子供3人は絶対作りたいと思った。
そうね、おっしゃってちゃんと達成されてますもんね。
うちも兄弟も3人。
3人はでもなかなか難しいですよね。
なんで1人やったらね、3人いるとね、やっぱりね子供同士がね、うん、こういろんなことで、まあ、喧嘩したりとか遊んだりとかしながら育っていっきょ、うん、1人やとかわいそうやん。いや、
もちろんそうなんですけれども、どうしても産むのが遅くなってきてるじゃないですか、まあ、
それはね、それはね、
かっこいいですよね、
それはね、うん、それはそういう人の人生だ。
そう
なんです。僕は、うん、生まれて中学生時代からもう25歳までに結婚して子供を3人そこから作るの決めたから
すごいですよ。それがすごいだと思います
わ。なんでそんな自分のね、うん、たかだか70年80年一生をね計画できんよ。でもあかんっていう。
すごいですよね。
そんな当たり前じゃん、ね、もう地球の歴史から思ったら、うん、点ですわ。
今結構達成されてますか。じゃあ
俺は大体するべきことは全部してきてる。ただ仕事っていうのは、ね、能力があるから、うん、もう持てるように10分の1ぐらいしかできて
へ
え。それはもうしょうがないです。さあ向こうの能力のなさと、うん、まあ運の悪さと、うん、ね、それだけのことや。
いや
努力してなかったっていうこともあるやろし、だけど僕がもうね、うん、30年生きられたらもう少し良くなってるかもしれない。
そうなんか思える人生がいいですよね、やっぱりね。
いやだからあの自分の意思でこの世に生まれてて自分で自然に死んでいく、自分の意思でそやなしに生まれる死ぬっていうのはこれはどうにもならへん現象だよ、うん、その中でいかに生きるかっていうね、うん、ことが大事で、うん、その生きたことはどうでもいいね。次の世代にどういうふうにバトンタッチできるかがポイントだよ。ということは自分が努力して次の世代に成長した時代をバトンタッチする、これは人間の義務です。それができんやで、うん、人のために自分がいんねえかな。
わかりました。子育て頑張ります。私は楽
そらそうやで、もう自分のことばっかり考えてるよ
考 ないで、でも
人が喜んでくれることを頑張らな
きゃ、ね、本当そうですね、うん、まあ、ではあのちょっと今もうだんだん話伺いましたけれども、うん、塾長今年の目標をまあ具体的に、
いやうちはもう入学率 120%、はい、いやいや
あの塾長個人の
僕は、うん、いや僕の目標もそれだよ。
あ、なるほど。
他に別に何もないし。
本当ですか？
なんか何がしたいとかあるの？
私ですか、うん、今年何もないですね特に。
まあまあそのホリエモンもジェット機械だからわしもジェット機欲しいなと思ってるけど。
教えてますねいつもね。じゃあそれが視聴者になるの目標に頑張ります。じゃ
いやそれはもうお年目してるから多分無理だと思いますけど
いやいや年だった方が気が利く
ほんまに。飛行機乗ったら怖い言うんちゃう。
何でどんなですかそれまあでもね、あの今年もますますのご活躍をお祈り申し上げます、はい、さあ今週は、はい、長英さんの塾長に抱負をお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、お正月ですので水前寺清子さん、はい、365歩のマーチをお願いします
いいですね新年らしく。それではどうぞ。お部屋探
しは長英。あ、こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは長
英。月月
賃貸塾
長英や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきをプレゼントいたします。大変好評をいただいております。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りは、ラジオネーム聖五丼さんからいただきました。大阪府の方です。ありがとうございます。先日息子が大阪市内の賃貸マンションを内覧へ伺った時に条件面で諸費用として初回時鍵交換費、室内消毒費用として合わせて1万8000円が必要とのことでした。このような初期費用、習慣的なものなのでしょうか。ちなみに長英さんの管理物件は諸費用などもあるんでしょうか。教えてくださいということです。
うん、大概あのありますね。うんうん、でまあだけどそれ強制ではないんでね、うんうん。別に自分が消毒屋さんへ勤めたら、はい、自分で消毒したらええし。うんうん、鍵はねその前の方がこう入られるんでね。うん、初期設定まあ設定の仕方もいろいろあるんですけども、だいたい1万円ぐらい取ってますね。うんうん、もういらんって言うんやったらそのままでええことや、うん。ただし何かあった時は知らんねえという、うん。
確かにそうですね。
職悪いもんね、うんうん。だから鍵だけはちょっとね、変えて僕はお金払っても変えとかあった方がいいかなと。う
ん、こうメジャーなところでどんな費用が他にあるんですか。これ
かは僕もあんまり要は知らないですけども、だいたい消毒を簡易交換したりとか、あとはね、うん、あとは盗聴、盗聴も今やってるのかな、盗聴結構ね盗聴器出てくる、うん、一回出てきてうちも盗聴器だ
と。それは何、前の入居者さんが仕込んで
た、それは分からないけどね、やりだしてしばらくしたら1回だけ出てきました。
うん、あのコンセントの奥とかです
か。コンセントの奥ちゃう、それがね妙に、うん、なんか風呂場の
上やだー
盗聴器だから最近盗聴うるさいでしょ、はい、コンセントのやつあるし、だからあの機械でやったらビーッ出てくるんです。
あ、
で
もあでもそれはやってもらった方がいいかもしれない
ですね。なんか8000円とか1万円とかないな、機械結構高いから、うん、
それもオプションじゃないですけれども、うん、言ってやって
くださって言っていただいたらなんかやってるみたいですよ。まあ、物によってはサービスやってるとこもあるしね、まあ、いろいろですそれ
は。うん、はい、普通には別に前の方が退去された時にはやらない。
そうやね、だけど、まあ、やっといた方がそれはなんとなし、
う
ん、
怖いですね。
機械超えたらもう何十万するもんね。
やっといた方がいいです、特に女性の一人暮らしだったりとかは ね。
だから、まあ、そういうなんとか、あとは何があるのかな、僕もあんまり知らんけど、うんうん、あとはまあ保険とかね、家財保険とか、うんうん、まあ、保険は僕かけといた方がいいと思うんです、うんうんうん、事故あった時に盗難保険とかね、うんうん、なんか盗難保険かけたって、うん、泥棒入りよって、うん、中のもん取られたら言うて、 どこまで本場か嘘か知らんけども、ビトンの箱とかいっぱいあったらしい。
何
十万って金払って、しばらくしたらすぐ出たらしい。
なんか怪しい、それ
怪しいなと思う。 それもね、うん、まあ怪しいだけではダメでしょ、うん、確たる証拠がなかった、うん、まあ、それは保険屋さんが出んねんから、それは関係ないでしょ。
へえ、いろいろあるんですね、事件って、ね、
いや、あるんですよ。だから保険は僕は絶対かけてたらいいかなというふうに思いますね。
まあ、でも基本的にはその任意の部分があるので、自分が必要と思うものをやっていただければいいし、ね、
あんまり強制はしない、
はい、その消毒とか消臭とかに関しては、はい、まあ、ご自分でするならしたらいいということですね。わ、はい、かりました。 それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、はい、自分であのオプションは決めてください、はい、
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂椿を期間限定でプレゼントいたします。こちらの商品のご当選者様には田鶴農園さんから発送していただきます。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはちょうえい。理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはeガレージ塾長お願いします。
はい、E ガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで E ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いいたします。
E ガレージの担当、準レギュラーですね、株式会社超英管理本部ライフサポート賃貸営業部部長奥野正弘さんお越しいただいております。明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今年の E ガレージは、
はい、はい、そうですね、今年もしっかりと営業活動して、うん、E ガレージを増やしていきたいと思います。あの今年はですね、うん、あのアキッパさんというあのシェアリングサービス の、はい、の会社さんと提携をしまして、うんうん、そちらの方にもバナーを貼っていただくというお話になってますので、うんうん、相互であの、まあ、月決めは E ガレージ、うんうん、で短期 の、 あの、まあ、お車止めていただくのはアキッパさんというようなところの連携を取らせていただいたり、うんうん、あとはですねそのガレージのところにあのコインパーキングとかカーシェアリングとかの誘致もさせていただきますので、うん、ぜひそのガレージをお持ちのオーナーさんがですね、はい、いろんなことにあの使いたいという話がありましたらマッチングさせていただこうと思いますので、うん、ぜひ E ガレージの方をよろしくお願いいたします。
着々と、
はい、週一で増えております。
このラジオの効果で、はい、
金曜日終わりで、うん、はい、連絡いただいて
ちょっとだけ
今週もお待ちしております。
よろしくお願いします。
奥野さん今年もよろしくお願いいたします。さあそして超英さんにやってほしい一角も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。